さてそれでは毎月第4月曜日に配信していますトクトクトーク始めてまいりましょう。お話は西国霊場火山院山本光陽ご住職です。よろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いいたします。さていつこの話持ってこようかなと思ったりしてたんですけど、はい、今大河ドラマで、ね、光る君へっていうのがねずっと放映されてますよね。
そうですね、
はい。まあ、あの中で、まあ、火山天皇というか、ね、その人物像が描かれていますけれども、
はい、
あ、はい、まあ、少し、まあ、個性が強い天皇であったというのは事実ではありますね。である意味においてまた、感性がある意味純粋すぎたのかもしれない。まあ、そういうような感じがいたしますよね。もう、女性に対する思いもこう一途っていうのはね、
そうでしたね、
感じがあったでしょ、
描かれてましたね、
藤原の、まあ、吉子、まあ、獅子っていうね、その人と結ばれたがためにということでね、いろいろして、でそして、まあ、結婚できるわけですけども、で子供ができた、まあ、できたといっても解任したわけですけどね、はい、子供がそのこうお腹の中にいてる間に、女房の藤原の吉子が旅立っていったって、うん、でそれに対しても非常に心痛めて、もうなんかこう失意と言いましょうか、悲しみの中に ね入ったっていうところありますよね。だからそういう意味においてその火山天皇に仕えているものからすると、うん、まあ天皇もうちょっと強くなってもらえませんかというね、そういう感じがあったのではないかと思いますよね。まあ、テレビ見られていて皆さんどうだったでしょうか。
当時で火山天皇はおいくつという、
17歳で即位して、
はい、純粋な年齢ですよ ねまだまだね。
で結婚したのは18じゃないですかね。じゃあかね、それでまあですから11、18、19、そのだから
大した高校生ですよね、うん、今のね、思春期真っただ中ですよね。
真っただ中、うん、でも、うん、天皇となれば国を治める頂点に立っているわけですから、やはりしっかりとしてもらわなきゃならない、はい、そういうところにおいて、まあ、金家から見るとちょっとこの、まあ、会社で言うたらちょっとこの社長の下ではというね元もあったんだと思いますし、でまたいろいろ思いますけど、金への気持ちもわからんでもないですよね。こんなこと言ったら差別みたいな言い方するかもしれませんけれども、やっぱり自分の娘が産んだ孫っていうのは息子の嫁が産んだ孫とちょっと比べたときにやっぱり感情的にね、やっぱり
親近感という意味でね、はい、ちょっと違うかもしれませんね、やっぱり ね、
だから遠入天皇に嫁いだ藤原の明子、まあ、戦士とも言いますけどね、それが金家の娘ですから、それが次の一条天皇を産んでるわけですから、
そうですね、
それはもうその娘が産んだ子供可愛くて可愛くて、でそれをね、なんとかこれを早く天皇にしてとかね、うん、思いもあったんだと思いますよね。だからそういう金家の思いと火山天皇のその、まあ、気質と言いましょうか、それなんかもいろんなね、こう巡り合わせて、で最終的には火山天皇を出家させるという、
そうでしたね、
心の弱さをうまく利用して、ね、はい、出家させるということでしたですよね、うんうんうん、でまあ、その出家も本当にも出家の中で政策策略で出席、ね、まあ、出家させられたような格好ですから、うん、ですから途中で欲も測ったなというね、私を利用してというか私の心を利用して出家というものを促してね、そして、こう欲ぞ欲もというか、だから一言がまあセリフとしてああいう言葉使われたわけですけどもね、己道かねという
ね、
セリフというのはやっぱりそれだけの欲も騙したなというのね、それがあると思いますわ、ね、すごい憎悪だったと思いますね。だから 出家じゃないですわ、はっきり申しまして。
あ、そうですね、自分から進んでというところではないです ね、
本当の意味でお坊さんになったわけじゃないですわ。だから普通出家といったらね、私たち の僧侶だったらやっぱり仏道精進とか仏の道に入りたいとかね、はい、日本神道家なら神の道に入りたいとか、そういうようなことでこう宗教の方入っていくわけだけど、彼の場合ちょっと違ったわけですよね。
そうですね、追いやられたという感じですよね。そうそう、求めていったんではなくて、
そうなんですよね、だから完全にお坊さんの世界でこう生きている、宗教世界で生きているわけじゃないですよね。でそれであの次のまたあの場面では、火山天皇がね、その藤原の吉子のその妹にやっぱり面影もやっぱり似ているというのもあったんでしたんでしょうね。やっぱりそういうこともあって、藤原のその、うん、妹は藤原の竹子っていうわけですけどね、竹子にこうずっと会いに行ってたという、うん、でその藤原の竹子に会いに行ってるのを藤原のコレチカが自分の妾のところに会いに行ってるのと勘違いして、まあ、もちろんあの会いに行ってるのがもともと火山天皇であるってことを知ってたらあんな弓でいたりはしなかったでしょうけど ね、
そうですね、はい、
ともかく、うん、私の妾のところに知らん男が通ってきとるみたいやと、これは成敗せなあかんっていうな格好でね、ほんで弓を矢を放ったらなんと元帝であったという
。
元帝に勘違いとはいえ矢を放つとはもう不敬罪も甚だしいものであって、もう時代によっては本当にもう内首みたいな感じになるかもしれないところですよね。でもそこがまた藤原道長とのいろんなその兼ねがあって、それをそこまでしてしまうとまたそれがまた問題になってとかね、まあ、その次のまたいろいろこう流れていくわけですけども、そういう中でで思いますけど、火山天皇が出家したのが986年なんですよ、はい、そして矢でいられた年が995年なんですよ、
はい、
出家して9年経ってますね、
うん、
出家後9年間も全然お坊さんらしくなってないやん。
そうですね、女性のところに通ってらしたわけ
です
けど、
ね、そう約10年も経ってるのに、そのまんまやんかと、
うん、
何がお坊さんやねんっていうね感じがしますよね、
うんうん、
でそれでまたその普通出家って言ったらさ、お坊さんばっかり男ばっかりでこう生活をして、うん、はい、で精進をしてね、ほんでそして、自分のことは自分でしてとかね、そういう修行僧の、イメージがあると思いましょうけれども、はい、あの藤原の竹子に会いに行った時のあれどう、牛車に乗って
すごかったです
、ね、
お月の方がたくさん
いらっしゃる、お月の方がいっぱいおられて、
はい、
あれが出家、
ね、そうですね、
でしょ、
う
ん、あれが本当のお坊さんというか出家したお坊さんの姿ですかっていう、
うん、
ね、そういうなってますよね。だから本当の出家なかったわけですが、でもあのその後、まあ、火山天皇も藤原の竹子ともそうずっと続けることもできなくて、でそして結果的にはもう、まあ、幽閉的な感じはないでしょうけどね、格好になってしまう、
はい、
もう本当にもう、表舞台から完全離れてしまっていくわけですよね、
うん、
その時にあの火山天皇からすると、うん、もう本当にもう手足もそがれたような状態、もう何もできない、表舞台に全然何もない、ただ一人の人としての生活、
うん、
それに対してそのはけ口といいましょう、そういうのがやっぱり、こうそれをせざるを得ない心の状況になってたんだと思いますよね。実はある文献にね、
はい、
こんな言葉が残ってるんですよ。火山院の経、この経という字、公家の経という字があるでしょ、
はい、
この絵経とか何とか経という、
はい、
公家様の経、火山院の経、火山院の経のお越しだっていう、その経がね、実は狂いという字を当てはめられてるんです。
同じ音ですね、
音でしょ、
ね、
ところが文字にでは狂いという字がね、文献に残ってるんですわ。
それ
ほど乱行されていたわけです。まあともかく物に当たってもしょうがないでしょうから、まあ当たるといった人でしょうね。まあ人に当たって当たって当たってしてたわけですね。でその火山天皇が縁があって、今は西国33カ所の 中高の祖として仰がれると言いましょうかね、まあ、法王として崇められている存在になっている、はい、あの天皇が法王と言われる崇められる状態にどうしてなったのかって、うん、そのプロセスをこう考えたときに、まあ象を吐け口をあ、ね、求めてというかそういう生活をしてたら、まあ肉体も心もボロボロになっていったのではないかと思います、うん、で火山天皇もまた巡り合わせで仏元というお坊さんに出会っていらっしゃるんですけど、これは河内のお坊さんって聞いてますけどね、仏元上人と出会って、そしてある意味本当の意味での仏の教えを聞く機会を得たってなってるんですけど、この仏元上人との出会いというのも不思議なご縁を感じるんですが、あの己道かねえという憎しみに満ち満ちた時に仏元上人がやね、帝よあなたねって言うてもね、多分聞く耳持たなかったと思いますわ。
そうですね、タイミングってありますね、
うん、そうか、何をっていうようなことで、ね、
燃え盛ってる時ですからね、
元帝であった私に、ね、お主は説教するつもりか、何様のつもりや、
あ、そうですね、
ね、僧侶といえども許さんぐらいのね、それぐらいの思いがあったでしょう。ところがね、それをよう聞く耳を持ったなと思うんですね、火山ではね。どうして持ったんだろうってこと、これは私なりの想像だけど、憎悪と、ね、そして、こう、そういう日々で、体も心も疲れ果ててたんではないのかなっていう気もいたします。そういう状況があったればこそ、仏元上人の言葉も聞くようになったんでしょうね。その時、火山天皇は仏元上人にこう言ったと言います。今真実の仏の教えに触れて私は救われましたって、今までの地獄の日々が今安らぎの心に変わっています、私は救われましたって、この救われたことに何か恩返しをしたい、何か私にできることはないでしょうかって、過去の償いという意味もあったでしょう。でその時に仏元上人が火山天皇に言うわけです。実はねって、今から300年も昔になるんだけど、長谷の国に徳道上人という方がおられてねって、その方があの世に帰った時に閻魔様に出会われたんだよって。閻魔様というのは人を振り分ける人ですね、地獄に行けとか ね、はい、ね、お前は天国やとか、その閻魔様がね、今あの世に帰ってくる者たちほとんど地獄へ落とさにかもんばっかりやと、これではあまりにも人の心がすさんでいるので、お前に33個のこの法印を渡すので、この法印を持ってもう一度地上に戻って、33個の霊場を作って、人々がそこを回ることによって、綺麗な心、地獄に行かなくてもいいような心になるように、人々を指導してくださいって言って、33個の法印をもらって、この世に戻ってきたっていう話があるわけです。それで徳道上人は33個の法印を持ってそれぞれお寺を制定しておくわけですけど、そして人々に心を、ね、正せというふうにいろいろ言うわけだけど、まあ、結局そういう時代だったんでしょうか、人々はその徳道上人の言葉に耳を傾けなかった、仕方ないな、気が熟さないんだろうと、またいずれ年月が経ち誰かがこのことを思い出してくれたら、うん、ね、33箇所霊場を復興してくれたらという心を込めて、今の宝塚の中山寺に石室があって、そこに33個の本を収めて、あの上へ帰っていったんです。で、この話を仏元上人が火山天皇にするわけです。こういうことがあったんだって。帝よ、その33個の本を取り出して、再度、33箇所を作り直して人々の心を救っていただけませんかということを帝にお願いしたわけですね。でそして火山天皇はその言葉を聞いて、ならばじゃあいたしましょうとすぐにはいかなかった、この自分があれだけ乱行もし、ね、荒れた生活もし 多くの人々の迷惑もかけもし、そういうふうな自分が本当にそういうことをできる器なんだろうか、一度、自問自答、自らの心を清めるという意味も込めて、うん、熊野に詣でて熊野の神様にそのお伺いを立ててみたいということで、で熊野の那智さんの、あそこ那智の滝っていうのは二の滝三の滝ってあるんですけど、その二の滝のところで、そこでずっと本当の意味の瞑想修行に入れたわけですわ。修行僧になったんです、そこで。
そこで初めて、
はい、その時にはお月もいないんで、あんなね。
それはおいくつぐらいの時になるんですか？
それ多分ね、30代半ばぐらいじゃないでしょうか。
じゃあこの間テレビでしていた時代からまた少し進んでますね。
そうですね、また10年ほど ね、進みますね。ね、そしてその時、修行してた中で心の赤を落として、で熊野権現からのご神託を直受けるような状態になって、で熊野権現から、お前がせよというね、そういう言葉をいただかれて、じゃあいたしましょうということで33箇所を作ったっていうわけですね。まあ、ちなみに私とこのご縁はその33箇所復興の旅をしている時に、ちょうど25番清水寺が私とこの隣にあるんですが、そこへ渡っていく途中、東の方の山を見たら山からオーラが出てるなっていうこと、すなわち火山天皇っていうのは熊野権現のご神託を直受けるということはもう霊堂を開いてたわけです。霊視も聞いていたわけです、その時点でね。あの山なんか聖地じゃないのかなということで、一度立ち寄ってみようとも立ち寄ったのが今火山院とお寺が建ってる山なんですけども、で、あの山を体感されて、その後また33箇所ずっと回り続けて、最後は都に住まれたんですけどね。その都に住んでる時もやはり元帝であったからでしょうかね、周りお世話する方はやっぱりあったようです。本当の お坊さんというねとしてもね、やっぱり助官たちも世話していたようですから、だからまあ私とこも麓の村の、12妃の墓とかねあるわけですけども、はいはい、まあ、それはそれとして、まあ、そういう悟りまで至った、その火山天皇のその心のプロセスを考えた時に、確かにね、心も体もボロボロだってなったでしょうって。でもその時救われたって、救われたっていう受け身の言葉を出してるけれども、でも、火山天皇を救ったのは、藤原兼家、道兼に対する、まず憎しみの、ね、思いを断ち切らないといけませんわ。憎しみ持ったまま安らが得られませんもん。それから自分の宿命というものを受け入れるというか、自分の立場というものを 100% 受け入れたんでしょうね。そして安らぎを得たっていう。だから自分の心を救ったのは火山天皇自身なんですよ。
ああ、そうか。
仏言上人の心を、言葉を聞いてもね、それを実践しなかったらそれまでですよ。
そうですね。
その言葉を聞いて自分の心を救おうとしたのは火山天皇でしょ。だから、まあ、私とかでもよくご祈祷した人なんかにでもね、体に奇跡を受けた方がいらっしゃいますけど、その方にが、あ、おかげで、救われましたってね、いろんな病気がこんな奇跡的な、こんなお医者さんもびっくりするようなことが起きましたって、おかげいただきましたって、来るから、いつもその人を言ってるんですよ。あなた、私が喋ったことにおいて、自分自身があなたを実践したでしょって。あなたがあなたを救ったんです。まあ、横で家族は言いますけど、アホやな、火山おかげあるやろ、私たちはまたみんななるのに、ね、そんな言い方されますけど、だから火山っていうのは自分の心は自分で救った。
で、
その意味において人の心は誰も触れないんです。他人の心触れないんです。なも他人の心触れたら力の強い方が勝ちですやん。女性の心に手を突っ込んでやね、俺の方向いてくれって言ったらね、まあ、でしょ。で、誰も そういうことはできない。だから火山天皇のね、生き様に心を救済と言いましょうか、自己救済の一つの道が見えてきますわ。あなたを救うのはあなたです。巷ではよくありますやん、人からこない言われて、そして心があれやからこんなこと言ってほしくないとどうのこうのとかね、 ったりしませんやん。例えば、独身の女性使うんで、やっぱこんなんはね、結婚してこそ幸せよとかの言葉を聞いて、でそして、心を曇らしている方がある。あんなこと言ってほしくないのに、うん。でもそれを言ってる人はその人の価値観であって、今その言葉を聞いて、その女性が心をもしも苦しめたり痛めたりしたら、実は他人のその価値観をその人自身がキャッチしちゃったんですよ。で自分がキャッチして、で自分の心を痛めて、あのその人の言葉で傷ついたりとるわけですよ。自分がキャッチしといてね、ほんでなんかこんなことを言ったら腹立ったとか、こんな人のため、だからよくありますよ。巷でもいろんなことで、子供がいない人のことも考えて、喋る言葉を気をつけましょう。もちろんまあ気をつけるのはいいけれども、あんまりそれしてたらなんか世の中、なんかこう、ちっちゃくなるとか、ギツクスしませんか？例えば母の日なんかでもね、お母さんがいない、子供のことも考えて、いろんな行事とか喋り方も注意しましょうって、そんなこと言ってたらどうなりますの？だからお母さんの日、ね、母の日なんかにおいても、お母さんがあったればこそ命があるわけですから。そのお母さんが死んでるかもしれないし、また逆に旦那とその子供を捨てて、よその女性、男の方へ走ってたお母さんかもしれないけど、今、あなた命あるのはでしょ？自分の命を喜びませんか？そんな母の日でやってて、お母さんお母さんで言ってる他の子供を見て、羨ましい心を、かね、まあ、悩ますとか、曇らせる子供がいてたら、本当にその子供を救うのは、そういう自分というものを受け入れて、よその人に、ね、その他の人の価値観と言いましょうか、それで自分の心を痛めないような、そのような教育というか、それがいるのではないでしょうか。うん、みんな自分の心を自分でしか触れないという、その大前提を全部他人に責任転嫁してるんです、ほとんど、今の世の中。こんな言葉を使ったらいかん、こんな言葉、確かにいかんのあるでしょうけど、でも、その言葉を聞いて心を痛めてるのは、あなた自身がその言葉をキャッチしたからでしょって。自分で勝手にキャッチしといて、で、喋るのやめてくださいとか言って、私よく言うんですけど、スギ花粉、ね、うん、本当に花粉症の人は大変でしょう、はい。その花粉症を治そうとせずにね、世の中の杉を全部切ってくださいというもんですわ、うん。杉はあるんですよ。だからそういう杉花粉があっても、自分自身はそれに耐えていけるような自分を強くしていく。うん、それが大事なんではないでしょうかねと思います。だから火山天皇もよくぞ、まあ、道金への、金家への憎しみの心をよく切られましたねって。あれがね、生涯、あいつのためにわしは騙されて出家して、あいつのために、あいつのために、あいつのためにって、ずーっと恨んで一生送っても仕方なかったんですよ。それを途中で捨てた。自分の星というものもまた受け入れた。この受け入れるということは本当に大事ですよね。うん、でそして、今は33箇所を復興した偉いお坊さんとしての、ね、火山天皇として多くの方々から、まあ、尊崇を集めているという、そういう状態にもなったということですよね。まあ、そういうようなことで、今日はちょっと、いつこの話をしようかなと思いながらね、今ちょうど本当に光る君で火山っていうので、はい、流れてるから、まあ、いつかこの、トークでもね、喋らないかんなと思ってたんですけどね。まあ、実は私自身としては、火山っていうのが騙されて出家するのを待っとったんです。
このお話に結びついていくために。
そう。そうです。ただ火山天の生涯だけ喋ってってあれやからね、やっぱり騙されてこの憎しみをね、うん、持ってとか、ね、なるのをね、だからそういうことですわ。やっぱ人生っていうのはやっぱりいろんなこう出会いっていうのはあるわけですけど、全てが、その出会いをいかに生かすか、出会いに流されていって恨んだりとか、それで生涯を送るのか、その出会いというものを本当に自分でドーンと受け止めて、そして自分を大事にして、自分の人生を幸せに生きるのか、いつにかかって、自分自身にかかっている、 全ては自分自身ですよということで今日の話を持ってきました。
ありがとうございました。お話をいただきましたのは西国霊場火山院山本光陽ご住職でした。トクトクトーク毎月第4月曜日に配信しております。次回もぜひお楽しみください。